お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ベイプと呼ばれている電子タバコ製品の規制がオーストラリアで厳しくなってきています。電子タバコは深刻な公衆健康問題として懸念されてきており、ティーンエイジャー間の電子タバコの流行はよく知られています。電子タバコをやめることは若者にとっては難しいことです。彼らが電子タバコをやめるためにどのようなサポートができるでしょうか。マーク・バトラー保健相が深刻な公衆健康問題、学校で一番問題視されている行為としている電子タバコの規制が強まっています。保健省のデータによると、2022年から2023年の間に3人に1人のセカンダリースクールの生徒が電子タバコを使用していました。シドニー大学公衆衛生学科のベッキー・フリーマン准教授はジェネレーション・ベイププロジェクトを率いています。これは電子タバコに関する若者の考え方や行動を研究するもので、10代の間で電子タバコが広く使用されていることがよくわかっているとしています。オーストラリア全体で3人に1人のティーンエイジャーが電子タバコを少なくとも試しています。そしてここ数年でその数は急速に増えていることがわかっています。特に COVID-19 パンデミックの前後で学校が閉鎖され、すべての公衆衛生の注目が COVID-19 にあった時です。それらの電子タバコ製品、特に使い捨てでニコチン含有量が高く、フレーバー付きのものがオーストラリア中で大人気となっています。このティーンエイジャーが使っているものは、子どもたちを購買対象とし、子どもたちに売っているものなのです。フリーマン准教授でした。電子タバコ製品を薬局以外の店で売ることを規制していますが、現実は違います。フリーマン教授によると、ブラックマーケットによってティーンエイジャーが電子タバコを簡単に手に入れることができているとしています。平均14歳の子どもがあまりにも簡単に電子タバコを手に入れることを考えると、ブラックマーケットという呼び方は笑い話にしかなりません。実際はブラックマーケットではなくオープンマーケットです。ですから私たちはこの流通網に注目しなければいけないのです。電子タバコがあまりにも簡単に手に入るのです。フリーマン教授でした。電子タバコが流通してから数年が経ちます。フリーマン教授は電子タバコが若者の間で人気が出てきた理由の一つは、電子タバコが通常のタバコとは異なるものとして売られていることにあると考えています。通常のタバコは若い世代にはあまり人気がありません。しかし、電子タバコの場合はそうではないと彼女は話します。特に若者の間で喫煙反対者が多いです。彼らは分かっているんです。タバコはとても値段が高く、健康被害の写真がついていて、どこでもタバコを吸えるわけではありません。喫煙は社会的に受け入れられていないのです。しかし、電子タバコをそのようには見ていないのです。彼らは安全で社会的に受け入れられており、楽しく感じています。電子タバコ産業はどれだけ害があって中毒性が高いかを隠し、誤解させるようなキャンペーンを取り、それに大成功しているのです。フリーマン教授でした。ニック・ザー教授はロイヤル・オーストラリア・カレッジの GP 専門家諮問グループの責任者で、禁煙を希望する人々を支援する医療従事者向けのガイドライン作成を行っています。彼はニコチンを含まない電子タバコであっても、主にグリセリンとプロピレングリコールからなる電子タバコの液体を蒸発させるときに生成されるエアロゾルのせいで健康リスクは依然として存在すると説明しています。またザー教授はラベル表記がなかったとしてもほとんどの電子タバコにニコチンが含まれているという主張を支持しています。薬品医薬品行政局やその他の団体がニコチンを含まないと表示された電子タバコを検査したところ 80-90% にニコチンが含まれていました。ザー教授でした。特に思春期やそれよりも若い子どもにとって ニコチン摂取は発育への悪影響など重大な健康リスクがあります。ニコチンの最大の懸念は、特に若者にとっては神経システム、脳の発達の遅れに影響があります。ですから、若者の喫煙や電子タバコの使用は重大問題です。長期的には、電子タバコが肺や心臓血管系に悪影響を及ぼす可能性がありますが、その害の程度については、まだ明らかではありません。ザ教授でした。それぞれの思春期の子どもにとって電子タバコをやめることはそれぞれの道をたどっていると、クイット・ビクトリアのレイチェル・アンダーセン代表は説明しています。簡単に言うと、全員独特な家庭を持っています。喫煙や電子タバコをやめることに唯一の答えはありません。しかし彼らが実際にやめるときには似たような症状を経験しています。ニコチン禁断症状は電子タバコと喫煙の両方で非常に似ています。そして医療機関は禁煙の一番良い方法について具体的なアドバイスができる場所です。アンダーセン代表でした。ザー教授は電子タバコ製品の規制によって禁煙支援を求める若者が急増するかどうかはまだわからないとしています。若者の中には家族や仲間のサポートだけで十分な人もいますが、ニコチン中毒を克服するために医療専門家の助けが必要な人もいます。規制に先立って多くの人たちが買い占めを行ったと聞いています。そして供給がなくなると多くの若者が電子タバコのニコチン中毒に対する支援を求めるようになるでしょう。ある若者は単に友達や家族のサポートでやめることができるでしょう。または電子タバコを数時間遅らせたり、気を紛らわせたり、水を飲んだり、そんなやり方やクイットラインに連絡をしたりすることでやめることもできるでしょう。医者に助けを求めなくてもそれだけで十分な時もあるのです。ザ教授でした。レイチェル・アンダーセンは友達同士の交際プレッシャーや電子タバコの健康被害を分かっていないことが10代の子どもが電子タバコをやめることを難しくする理由となっているとしています。両親や教師やその他の人たちが電子タバコは普通の行為でないということを教え、同時にニコチンがとても中毒性が高いことを教え込む機会があると思うのです。そして特に若い人たちは電子タバコを始めた時にはおそらく高い中毒性があるものに触れたことがなく、どんな健康被害があるのかを知らなかったと思うのです。ですから若者にとってはやめることがとても大変なことなのだと思います。アンダーセンでした。シドニー大学のフリーマン教授は12歳の子供の母親として学校で子供たちが電子タバコに触れる機会があることの懸念を強調しました。彼女は親たちに子どもの電子タバコをやめることを支援する2つの鍵が必須だと話します。一つはポジティブな会話を続けること、そしてもう一つは専門家の支援を受けることです。若者とオープンに支援をする会話を続けることはとても重要です。悪い子だとか反抗的な10代というより電子タバコ業界の被害者として彼らを見ることです。あなたが話すことができる学校の看護師などがいればサポートを求めましょう。またサポートができる GP に行くこともお勧めします。クイットラインや I can quit のウェブサイトで役に立つ情報を得ることができます。フリーマン教授でした。アンダーセンさんは電子タバコについて子どもと会話をするときに偏見のない態度で子どもが自分の経験を安心して話せるようにすることが非常に重要であることに同意しています。結局のところ電子タバコをやめたいと考えている10代の若者が利用できるすべてのサポートチャンネルは親にとってもアドバイスを求める場として開かれています。GP を通して支援を受けられます。医療専門家を訪問して会話をすることは、クイットラインに電話をすることになるかもしれません。親が直接クイットラインに電話をできます。 これらの電話は秘密にされますし、偏見もありません。彼らは本当に助けになります。彼らは辞めるための計画を作る助けをしてくれます。全体的な情報や受けることができる支援を提供してくれます。また、どのように会話を始めたらよいか、子どもたちが必要なサポートにどのように導くかをアドバイスすることができます。アンダーセンさんでした。SBS オーストラリアエクスプレインド、ゾーイ・トマイドーのストーリーを SBS 日本語放送、北田和代がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。